はい、出エジプト記です。ですね。出エジプト記の、この14章ですね。14章の最後の部分を読みます。よろしいですか？26節からお読みします。14章の26節からお読みします。この時、主はモーセに仰せられた。あなたの手を海の上に差し伸べ、水がエジプト人とその戦車、その騎兵の上に帰るようにせよ。モーセが手を海の上に差し伸べたとき、夜明け前に海が元の状態に戻った。エジプト人は水が迫ってくるので逃げたが、主はエジプト人を海の真ん中に投げ込まれた。水は元に戻り、後を追って海に入ったパロの全軍勢の戦車と騎兵を覆った。残された者は一人もいなかった。イスラエル人は海の真ん中の乾いた地を歩き、水は彼らのために右と左で壁となったのである。こうして主はその日イスラエルをエジプトの手から救われた。イスラエルは海辺に死んでいるエジプト人を見た。イスラエルは主がエジプトに行われたこの大いなる道からを見たので、民は主を恐れ、主とそのしもべ、モーセを信じた。ですね。はい。今日のメッセージの題は、後悔のバプテスマです。ですね。前回私たちは、エジプトを出たばかりのイスラエルの民の姿まで見たんですけれども、単純に神様は、アラノの旅を始めることをなさいませんでした。むしろ引き返しなさいと言われたんですね。で、その引き返したところが海辺のところで、かつその海辺が、この隣、その左右がですね、山脈があるようなところなんですね。で、長くですね、こう、なんていうんですかね、こう、山脈があってですね、そして外、向こう側は紅海ですよね。だから、引き返すって言ったらその部分を引き返していかなければいけないわけなんです。そういうところに行きなさいと神様が言われて、そして、このエジプト軍がですね、そこにやってきてですね、そして神様が、この今までは火の柱、雲の柱として、この神の使いがおられたわけですけれども、この後ろ側に行って、エジプト軍とイスラエルの間のところに真っ暗な、この暗闇の中に、暗闇としてですね、おられたわけなんです。それでエジプト軍が前に進むことができなくなりました。まあ、その前に、そして、この、そしてというよりもですね、今の話というのは、後悔が分かれた後の話ですね。今、それでイスラエルが、その後悔を、この、分かれた後悔のこの乾いた部分を歩いていってですね、そしてエジプト軍が、この追っかけていくような感じなんですけど、なかなか前に進まないけど少しずつ行ってですね、それで、イスラエルが全部向こう岸に渡った後に、そしてエジプト軍が、その海と海の分かれたところにいるときに、神様がモーセにこの手を挙げなさい。そしてその水が帰るようにしなさいと言われたところを今私たちが読んだわけなんですが。で、ここの部分が新約聖書の中ではバプテスマと呼んでるんです。そうなんですか。と思われる方はですね、というか全員ですね、開いてください。コリント第1です。10章を開いてください。そこで兄弟たち、私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいのです。私たちの先祖は皆、雲の下におり、皆、海を通って行きました。そして皆、雲と海とで、モーセにつくバプテスマを受け、皆、同じ御霊の食べ物を食べ、皆、同じ御霊の飲み物を飲みました。というのは、彼らについてきた、御霊の岩から 飲んだからです。その岩とはキリストです。はい、モーセにつくバプテスマを雲と海とで、先ほど雲の柱って言いましたよね、その雲とそして海とでモーセにつくバプテスマを受けたっていう、バプテスマが出てくるんですよね。ですか。で、バプテスマという言葉は、つかるという意味です。浸すとかつけるとか、漬物のつけはあれ漢字違いますね。つかるという意味で、ね、水が浸水するの真の、言葉を使うわけです。で、一般に洗礼という言葉がありますよね。でも実は神霊という言葉もあるんですよ。神霊というのはつかる霊ですよね。で、どっちが聖書的かといったら、その、浸かる方なんですね。この、なんか水をかける。洗礼というと、大体私たち思い出すのは、こうやってなんかこう、膝もついてる。そしてこう、かけるのを思い出すじゃないですか。でそうではなくて、この意味、言葉の意味からしても、つけるという意味がありますけれども、この、後悔が分かれた出来事が、バプテスマを表している。この水のバプテスマを表しているということを、このパウロは話しているんですね。で、私たちですね、この旧約聖書を読むときに、なかなか旧約聖書をわからないという人たちがいるんですよね。で、私は、そういう人たちにっていうか、すべてのクリスチャン、またすべての人に言うんですけれども、いや、そうではないよと。イエス・キリストの証言なんだよ、すべて。話します。で、ここも同じでですね、この神様がなんでこんな大きなことをしてくださったかというと、目で見える形のこの大きなことをしてくださったかというと、それは神が私たちに命じておられる、ね、イエスを信じそしてバプテスマを受けなさい、この意味を教えるためでもあったんですね。で、このバプテスマについての意味をですね、この後悔を渡るところを通して見ていきたいんですけれども、一つ目が、水による裁きです。この パロが、神の民であるイスラエルを自分のものとして苦役に服させていた。そして、出て行きなさい、出て行かせなさいというふうに神様がおっしゃったのに、出て行かせなかった、このことに対する裁きを神様が行われたわけなんですけれども、同じように水の裁きを行われた方が神様が行った時がありますよね。覚えてらっしゃるでしょうか。水の裁き何ですか。ノアですよ。ノアの時代の洪水ですよね。神様がそこで暴虐に満ちていたその地上をどうしたかと言ったら、その生きているものを消し去ろうと言われて、それを水を持ってですね、消し去ることをお決めになったわけなんです。でも、ノアの家族は水から救い出されました。ペテロの手紙第一に、ペテロがこう言ってますね。3章の20節から21節ですけれども、昔ノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っていた時に従わなかった霊たちのことです。わずか8人の人々が、この箱舟の中で水を通って救われたのです。そのことは今あなた方を救うバプテスマをあらかじめに示した方なのです。バプテスマは肉体の汚れを取り除くものではなく、正しい良心の神への誓いであり、イエス・キリストの復活によるものです。このように、水をもって裁くというのが、まず、そのバプテスマの意味の中にあるわけなんですね。そして、それはイスラエルが自由になろうとしているのに、いつまでも奴隷の中に置こうとしている力に対して、それを無効にするための裁きだったわけなんですよ。で、イエス様はこのように奴隷にする力、私たちを束縛する力、具体的には罪であります。 で、この力は悪魔から来ているということをお話ししています。で、私たちが罪の中に生きて罪にがんじがらめにしているその悪魔をもう二度とその私たちの生活に対して支配をすることができないように決定打を加えられたわけですね。アダムとエヴァが罪を犯した後に神様が与えてくださった蛇に対する予言というのが女の子孫です。で、女の子孫がその蛇の子孫の頭を打ち砕くということを書いてあります。で、このことをイエス様がしてくださり、ヨハネの16章の11節には裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからですとこう言ったんですね。で、イエス様とユダヤ人の間で、まあ、議論が起こって、で、まあ、たくさんあったんですけども、今話したい議論はですね、イエス様がいろいろ話されていたら、イエス様を信じたと、まあ、言っているユダヤ人たちに対してイエス様がフォローアップをされたんですね。フォローアップっていうのはそのこういうフォローアップで、もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にしますとこう言ったんですよ。自由にする。そしたらですね、あ、そうなんだと言って受け入れればよかったものの、彼らは私たちは奴隷になったことがありませんというふうに反論したんですよ。そして私たちはアブラハムの子だから初めから自由人であるとこう言ったんですね。で、イエス様がこう言ったんですね。アブラハムの子であるんだったら、アブラハムのこのように振る舞いなさい。あなた方がしようとしていることはアブラハムは行わなかったんですよ。なんだかわかりますか？それはですね、彼らは理屈ではイエス様を信じたって言ってたんですけど、心はですね、ついてってなかったんですよ。で、最後にそこの箇所ずっと読んでいくと、最後に何したかって言ったら、イエス様がご自分が父と一つだと言ったものだから石を投げつけようとしたんです。つまり殺したいという殺意を持ってたって言うんです。だからユダヤ人が、私には父がいます、神ですって言ったんですね。あなた方の父は神ではありません、悪魔ですってこう言ったんですね。イエス様は悪魔があなた方の父ですよと、だから悪魔がしたいと思っていることをしているんですよとこう言ったんですね。ユダヤ人たちはそこまで気づいてなかったと思うんです。妬みを持って、そしてそれが殺意にまで至っているということにがんじがらめになっていた。それを行っていたのが悪魔なんだということなんですね。その悪魔の仕業、私たちが知らず知らずのうちにその犯してしまう罪ですね。そしてそれさえにも気づいていない、そのような状態の中で決定打を打つために裁きを行ってくださった。これが当然キリストの十字架の力であり、ヘブル人への手紙の2章の14節から15節には、そこで子たちは皆血と肉とを持っているんです。主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。このようにバプテスマは裁きを表します。その裁きとは、悪魔が裁かれたということをですね、表しているわけなんですけども、ではもう一つ霊的サイドで何が起こったか、コロサイの2章を開いてください。コロサイの2章、今言った話をもっと、はっきりとパウロは説明しています。コロサイの2章の12節から15節ですが、よろしいですか。コロサイの2章の12節から15節、あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じる信仰によってキリストと共によみがえらせたのです。あなた方は罪によってまた肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。 それは私たちのすべての罪を許し、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや、私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はその証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。神はキリストにおいて、すべての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました。わかりましたか？何が起こったかと言ったら、その責め立てている債務証書、その背後にいる支配と権威、これが悪霊どもですよ。この武装を解除したというんです。当時はローマの時代ですよ。ですから戦いというのは常に行われて、そしてその征服していく民に対してはそれを解除してですね、武装を解除するというのは、もう武器を持てないようにしたわけです。そして征服したところに、その征服された民をですね、行列として晒し者にしていくわけなんですよね。で、これがイエス様が十字架につけられた時に、彼らがもう本当についていくしかないというような状態にしてくださり、それを一つになった、一体化した経験をバプテスマが表しているわけなんですよ。素晴らしいですよね。悪魔は私たちをもはや支配できないんです。なぜかって言ったら、もう裁かれたからなんです。そして、今度はですね、エジプト軍が死んだという単純な事実を見ていきたいと思います。ちょっとイスラエル人になったとしてくださいよ。もし単純に荒野の道を歩んでったら、この後悔の出来事がなくてですよ、そのまま荒野、この砂漠の中に入ってたとしたら、もしかしたらですね、彼らはエジプトがまた来るかもしれないという不安がよぎるんじゃないかなと思うんですよね。また襲ってくるかもしれない。ちょうど今までいじめられていた人が、そこから出ても、またそのいじめている人が自分を追っかけてくるかもしれない。そういう不安や恐れがあるかもしれません。ストーカーのようにですね、事実彼らは追いかけてきたわけです。でも今、見てください。この、この、どこだっけな。30節の後半でですね、イスラエルは、海辺に死んでいるエジプト人を見たって言ってるんですよ。わかりますか？水がですね、戻ったわけなんです。そして深い海の中で沈んだんですけども、波に、海流に打たれてですね、この波、この海岸にまで来てですね、その死体が、こう、わーっと並んだわけですよ。それを見て、確かに死んだ。もう私たちを苦しめることもなくなった。衝撃的なその映像っていうか、その目に見えるものですけれども、それによって究極の平安というか、もうその恐怖は過ぎ去らせることができるようになったわけですね。心理学の用語でトラウマっていう言葉ありますよね。皆さんも使いますか？よく私冗談でよく使うんです、トラウマ。それ心的外傷って訳されますよね。この心に受けるこの傷っていうふうに訳されますけれども、ある衝撃的な出来事を受けるとですね、それが心理的な不安定状態となって、また肉体にも症状が現れるという。で、私がですね、これ心理学にこんな用語があるかどうか知りません。完全に私が適当に作る造語、ね、なんですけども、逆トラウマ現象っていうのがあってもいいんじゃないかなと思うんですね。逆トラウマ現象。それは何かって言ったら、そのトラウマを打ち消すに値する、その反対の出来事、衝撃的な出来事を経験したら、そのトラウマって消えるんじゃないかなと。だから今で言うと、エジプト軍、自分たちを苦しめていたエジプト人が、逆に死んだのを見たらですね、もう襲ってくるのではないか、支配するのではないか、そういうものをもうこの もう戻ってこないじゃないかなと思うんですよね。もう確実に死んでいる。で、バプテスマの次の意味です。先ほどは水の裁きでしたよね。次は死んだという事実です。何に対して死んだか。古い生活に対して死にました。古い自分、今まで罪によって支配されていたエジプトが死んだ、これを表しているわけなんです。ローマの6章の2節から4節にこう書いてあります。絶対にそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょう。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように私たちも命にあって新しい歩みをするためです。キリストが私たちの罪のために死んでくださって葬られたんですけれども、同じように私たちも古い自分はキリストと共に死んでしまい葬られたんだよということをここで言っているわけなんです。いかがでしょうか。イエス様を信じました。急に変わりましたか。生活バラ色になりましたか。今までのものが全部なくなりましたか。なくならないんですよね。悩むんですよ。過去の習慣、過去の考え方、これらが今も現実であるかのように自分の思いに舞い戻ってくるわけなんですよ。そうするときに私は救われる前と変わってないじゃないか、もしくは自分は救われていないかもしれないと私たちは錯覚するわけなんですよね。その時に思い出さなければいけないのは、私は死んだんだ、古い自分は死んだんだ。バプテスマはその意味があります。ちょうどイスラエルが死んだエジプト人を見ているように自分も死んじゃったんです。いやー、でもまだ罪が生き生きとしてるんですけど、だから見なさないといけないんですよ。ローマの6章の11節に、このようにあなた方も自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい。これがとっても大事です。見なしていく。そのように信仰を持って捉えていく。ですね。これが、このバプテスマの大きな意味なわけなんです。そしてこの14章の31節に、イスラエルは主がモーセエジプトに行われた大いなる道からを見たので、民は主を恐れ、主とそのしもべモーセを信じた。主を信じ、そしてモーセを信じたとあります。で、先ほど読んだ第一コリントの10章ですね、モーセにつくバプテスマと書いてありました。で、これ英語で読むとですね、バプタイズイントモーゼス、モーセの中にバプタイズされたって書いてあるんです、ね、もう一回日本語にもっと訳すと、モーセの中に浸されたって訳されてるんですよ。で、この浸すという言葉、これですね、ちょうど真っ白い布を紫染料の中にですね、浸したらどうなりますか。その布は 紫色の布になるわけです。でこれを言い換えると、布は紫染料につくバプテスマを受けたということができるわけなんです。このようにその相手と媒体と一つになる、一緒になる、一体化するという意味をこのバプタイズ、バプテスマに現れ、バプテスマにあるわけですね。で、モーセにつくバプテスマを受けたっていうのはですね、そのモーセがまずはじめに神様に出会って、そして神様の道を歩んでいく。この経験を自分たちも一緒に辿っていくんだ。ということであります。彼はヘブル人の子供として生まれ、そして生まれた時にですね、奇跡的にそのナイル川で本当は殺されなければいけなかったものをですね、このお母さんたちがかくまってですね。で、それがパロの娘によって見つけられて、で、育っていったわけです、エジプトに。エジプトに育っていったけれども、いかがですか？彼はエジプトとは一緒にならなかったんです。エジプトにいても、私はこの富と地位、これは儚い、虚しいとみなし、そしてイスラエル人の苦しみを見て、それと一つになっていこうとした。そのイスラエルと一つになっていくというのは、つまり神様の方に自分は合わせていく。神様と一つになっていきたい。それでそのために彼は、アラノの生活を、羊飼いとしての生活を始めなければならなかった。でもその苦しみは、そのエジプトの富よりもはるかに勝っていると見なしたわけですよね。そしてカナン人に、カナン人の土地を神様が与えると誓ってくださった。そのアブラハムに与えられたその約束を見ながらですね、歩んでいくということを行っていき、それをですね、彼らも共に共有し、モーセを頭として神を信じていくということをここで言ってるわけです。モーセにつくバプテスマとこう言ってるわけです。つまりバプテスマのもう一つの意味はキリストにつくということです。キリストの中に浸されるということです。キリストと結ばれるということです。だからキリストが死んで葬られて蘇ったということは、私もキリストと共に死んで葬られて蘇ったということなんですよ。で、これが神様が私たちに願っておられる生活であって、キリストを頭として私たちがキリストを追体験するわけなんです。で、パウロはこのことについて奥義だと言いました。コロサイの1章の27節で、この奥義とは、あなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことですって。あなた方の中におられるキリストなんだよ。モルモン教の人と皆さん話したことありますか？極めて面白い人たちですね。とてもいい人たちです。人間的に言うとですね。で、私たちハワイにですね、観光旅行で行ったことあるんですけど、そこにポリネシア、なんかセンターみたいなのがあってですね、で、そこで、いわゆるその、いろんな島からやってきた人たちがいろんなことをこう、パフォーマンスするわけですよね。で、実はそこはモルモン教徒の人がですね、運営しているところなんですね。そういうの知らないで、多くの人が、観光客行くわけなんですけども。で、そこでですね、この日本語で話しかけてきた人がいたんですよ。で、私、宣教師です、これですね。おーってこと最初思ったんだけど、モルモン教の宣教師だって。で、彼こう言うんですね。日本には良い人が必要です。ってこう言ったんです。で、私言い返したんですよ。日本には良い人は必要ありません。日本に必要なのはイエス・キリストです。そして今度はですね、私の友人の牧師がですね、横浜に住んでるんですけども、そこにモルモン教徒の人がですね、この訪問してきたんですよね。で、イエス様は良い人ですよね。とかって、こう言ってきたんです。そしたら彼はですね、キリストは、イエス・キリストは私にとって全てなんですけど、良い人とかそういうんじゃなくて全てなんですけど、こう答えたんですよ。これ違い分かりますか？違いはですね、もうキリストが全てになってるんですよ。キリストが主になってるんですよ。キリストと一つになってるんですよ。何かいいこととかなんだかってもう領域じゃなくなってるんですよ。で、私たちはですね、このことを 忘れてしまって何をしてしまうかというと頑張っちゃうんです。だからキリストがなんかちょっと遠くにいてですね、修行のようにしてよし頑張るぞって言ってですね、この道場のようにやってしまうんですよ。でも頑張らなくていいんです。もうすでに皆さんは十字架の道と復活の道、その中に置かれています。自分の状況の中で、自分の人生の中で、もう今置かれているところで、もうおのずと神様は自分が頑張らなくてもキリストを後追いする体験をしていきます。いやちょっとそんな大げさじゃないんですけど、そうなんです。皆さんが気づかないかもしれないけれども、いやもう気づいていると思います。なんで私にこんなことをする。それはイエス様を体験するためですよ。そこでちょうどイスラエルの民がもう絶対絶命に無理やり侵されて、自分の力ではどうしようもないところに侵されて、そしてそこから自分ではなく神の救いのみを見ることができた。まさに復活の力を体験できたと同じように、皆さんにもあえて自分にはもうより頼むことができずに、復活の力だけを味わうことができるようにしてくださっている。肉体は苦しみを受けてたとしても、もう霊がですね、その生きた力を経験する、それを皆さんも経験していくようになっているんですよ。ですか。クリスチャンというのはキリストにつくものなんです。ですか。でこの人たちを見たら、おクリスチャンじゃん、あのアンティオケっていう教会でつけられたんですよね。で知ってますか、あれはですね、彼らが私たちはクリスチャンです、クリスチャンですって言ったんじゃないですよ。何にも教会に行ってない人たちが、あれキリスト人だこのように言ったんです。キリスト人だですね。だから全然教会に行ってない未信者の人たちが名付けた名前なんですね。つまり一体化してるっていうことです。一体化してるっていうことです。これがバプテスマのもう一つの意味です。ですから私たちはどんどんどんどん自分がそがれていく経験をしているわけです。自分の意志が、これまでの意志があった、これを打ち落として、イエス様がちょうどゲッセマネの園で、私の願うようにではなく父の御心の通りにしてください、これをなおさらのことを願っていく生活に変えられていって、自分ではなくキリストが自分から現れていく生活に変えられていくわけですね。では最後にバプテスマについての意味、新しくされたということです。エジプトの生活は過ぎ去りました。これからは新しい生活が待っています。荒野を歩いたら、しばらくしたら約束の地に向かうのみです。あの補足しますけれども、まあ40年放浪してしまったんですが、でももともとは数週間で行けるようなところです。パウロは言いました。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身をすべてが新しくなりました。カルバリーチャペルの牧師の一人に、ラウル・リースという人がいますね。ラウル・リース。で、まあ、以前にも私その人 の, 体験をですね、この聞いたことはあるし読んだこともあるんですけども、改めてですね、このホームページに行って、その、その彼の教会のホームページに行って、その救いの証を、見ました。このビデオに出てきてですね、見たんですけども、ちょっとかわいそうなことを知らなかったんですけど、2009年かな、彼はベトナム戦争に行ってたんですね。でフラッシュバックってどうやって訳すんですか。フラッシュバック。その全部その戦闘の模様とか、その全部その残酷な場面だとかですね、それがこう、もう現実のもののようにですね、じゃあ自分はそこにいるっていうのは、その意識はあるんですけど、その違うところにいるっていう意識はあるんだけど、あと他は全部そこにいるっていう、そういう体験ですよね。それやってしまって、もう、どうすればいいかっていうの分からなくなってしまう。もうこれ教会の牧会はもう絶対無理だっていうような状態になってたって書いてました。でもみんなによって祈られて、そして癒しを受けたって書いてありました。 というふうにラウル・リスという人はベトナム戦争に行った人なんですね。でどういうふうに行ったかっていうのが、これが非常に興味深くて、彼はお父さんがアル中のお父さんを持ってました。でそしてお父さんはいつも暴力を振るってたんですね。でそれによってですね、どんどんどんどんその小さなラウルは心をですね、ここに憎しみ、怒りですね、怒りを蓄えていったんですね。それでも高校の時にはですね、いつも警察沙汰になったんですよ。で友人の話を聞くとですね、その友人は他にもね、怒るやつはたくさんいたと。でもラウルとの違いは、どこかでね、制限を設けてる、他の人は。どこかでもうこれでいいやっていうのがあるんだけど、ラウルの場合はそれがなかったっていうんですね。もうどんどんどんどん怒ったらもう怒りっぱなしなんですね。それで、牢屋に、あとこの裁判所に行った時にですね、その時ベトナム戦争が始まってましたから。それで、ベトナム戦争行くか、あるいは牢屋に行くか、どっちかにしなさいって言われて。で、彼はベトナム戦争行く方を選んだんですよ。そしてそこでの、その戦争の経験がですね、最初に人を撃った後で殺した後に何か変化が起こるらしいですね。その虚しさが来ると。だからもうその人たちにしか、兵士にしかわからない、そのもう本当に体験をですね、彼はしてったわけなんですよ。それで戻って結局、細かいこと忘れたんですけども、クリスチャンの奥さんと結婚することができたんですが、やっぱりその暴力の問題は、その怒りの問題は治らなかったんです。で、それから彼は、奥さんがです、子供と奥さんのですね、このカバンとかがですね、置いてあったのを見てですね、もう出ていくつもりだっていうのが分かってですね、銃を持って無理心中するっていうのを決めたんですよ。それで来るのを待ってたんですよね。で来るのを待っててもですね、来ないからですね、ちょうど教会行ってたみたいなんですね、その時ね。で待って、来ないから、テレビをつけたらそこにチャック・スミスが映ってたんですね。それでそこの言葉がもう神様の言葉になって、彼はその場で悔い改めの祈りをしてイエス様を受け入れたんです。そして奥さんを探してたんです。この殺したいと思って探すんじゃなくて、奥さんが言ってたその神の子供になれる、新しく生まれるということをですね、伝えたくてですね、で探したんだけどいなくてですね、その戸のところ見たら奥さんがいたんですけども、トントンって言って、僕は生まれ変わったんだよ、新しく生まれたんだよ。でも奥さんは信じられません。で開けてですね、もう沈めるために僕は生まれ変わったんだって、ああそうそうそう、よかったねよかったねってですね、とにかく怒らせないようにですね頑張ってたらしいですね、奥さんが。で1年間信じられなかったそうです、奥さんは。でも本気で聖書を読んで、本気で伝道も始めてですね、全然変わってしまった。で彼はですね、自分の高校に戻ったんですよ。高校に戻ってですね、伝道を始めて、聖書の学び会を始めてですね、で警察が、なんだ何しに来たんだということで、昔は喧嘩で有名な野郎でしたからですね、その警戒してたんですね。そしたらラウルがこう言ったんですって、私は新しいラウルです、古いラウルではありません、 I'm a new ラウルってこう言ったんですよ、 I'm not old ラウルって。これがここで言っている新しく作られたものだよ、古いものは過ぎ去ったんだよ、もう変えられたんだよ、古いのは過ぎ去ったんだ。ですからこれからイスラエルが紅海を渡った後、新しい生活を始めると同じように、そのバプテスマというのは新しい生活を始めていくんだよということです。もう一度思い起こしてください。誰でもキリストのうちにあるならば、新しく作られたものです。古いものは過ぎ去りました。身を新しく作られたのです。まるで自分の人生を延長線に思わないでください。イエス様を信じた前の生活と、信じた後の生活で、そこには後悔があるということ。水があるということ。自分はそこで死んだんだということ。そして新しい生活、新しい命によって歩んでるんだ。もう明確な分岐点がある。明確な転機があった。ということを忘れないでください。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。 この後悔のところを通してあなたがはっきりと私たちにバプテスマの意味を教えてくださったことを感謝いたします。もう一度主よ、私たちが新しく創造されたものなんだということを思い起こして、神様どうかイエス様のその新しい命の中で生きるこの勇気を与えてくださいますように、そしてイエス様の道に従っていくということ、イエス様の十字架と復活を体験していく生活につけられたんだということを決して忘れることがないように助けてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。